ホットホッケラジオ。この番組はホッケ州新門流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホットホッケラジオの時間がやってまいりました。この番組はホッケ州新門流舞鶴本行寺住職私木田恵明が送るハイボーズトーク番組です。さあ、私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高僧日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。6年前に日蓮大聖人のご一代記を漫画本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人ご降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことを一般の人々にまだ正しく知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一階層として知らされておりますが、それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高僧日蓮大聖人御名範主従御振る舞い御所に、日蓮は養弱のなものなれども、南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いになれば天正大臣正八幡宮も神戸を傾け手を合わせて地に伏したもうべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国滅ぶべし、というわけで一般の人々に日蓮大聖人のことをより正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残されたご遺文をそのまま引用いたしました。700年前の古文であることと私の拙い読みでお聞き取りにくいとは存じますが、どうかご容赦のほどよろしくお願いいたします。さあ、今日は第28話、日蓮大聖人佐渡より鎌倉に生きて帰る。文永11年3月13日、大聖人いよいよ日露日光らと共に一の沢を出発されます。大勢の信徒に見送られながら涙涙の別れになりました。本間重面、阿仏坊夫妻、国府入道夫妻、西蓮坊、近藤信重、そりたる髪を後ろへ引かれ進む足も帰りしぞかし、国府尼御前御所、佐渡では守護の本間重面が日蓮大聖人を守っていたので、隙あらば日蓮大聖人を殺してしまおうと考えていた法的浄土宗とも手出しができませんでした。それで今度は越後に着いたところで殺そうと待っていましたが、これも全部不思議なことに台風のおかげで 着船場所が変わり、難を逃れることができたのです。文永11年3月13日に佐渡の国を立ちて真浦という津に降りて、14日はかの津にとどまり、翌15日に越後の寺泊の津に着くべきが、台風に放たれ、幸いに二日路を過ぎて柏崎に着きて、後日防御所、これも書店の加護と一同自然とお題目が口から出てくるのでした。南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経、いかなることにやありけん、思わざるに順風吹き来たりて、島おば立ちしかは、間合い足ければ百日50日にも渡らず、順風には三日なるところをしばらくの間に渡りぬ、主樹御振る舞い御所。3月16日国府、今の直江津、同17日高田日朝寺、同18日吉田柴田左近氏の館と、それぞれ一夜の宿を供養されました。特に大聖人御影像彫刻で有名な中老僧日報聖人は吉田柴田家の出身です。佐渡へ向かう時も立ち寄った先々で苦しんでいる人々を救ってきた大聖人でしたが、鎌倉へ帰る時も同じく多くの人々を救い、南明法蓮華経に帰依させました。御霊石地が現在までお寺となって残っていることは本当にありがたいことです。越後着船の御霊石、柏崎万人堂もその一つです。3月26日鎌倉へ入る。鎌倉の日照上人以下法廷壇の津全員集まって、日蓮大聖人一行を出迎えました。そして小町恵比寿堂橋の北詰めに、かねてから用意してあった暗室にお迎えいたしました。そしてみんな一斉にお題目を唱えました。南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経、今まで共に数々の法難に耐え忍んできた思い、そして殉教していった法廷や信徒への思いのこもった即身成仏のお題目でした。第29話日蓮大聖人第3回目の国家勧業をする。それから10日ほど経った4月8日執権時宗が日蓮大聖人を招きました。ところがなぜか執権時宗は出てこず、代わりに兵の左衛門の城頼綱が応接しました。やあやあやあ日蓮殿、この度は元気なお顔を拝見できて終着至極に存じます。さて今日ここへお招きしたのは別のことではなく、それ 念仏無限のことです。そなたの言うことはもっともなことだ。しかし人が聞いて喜ぶことではない。そこで念仏無限さえ取り下げてくれれば、城の西に愛染明王殿を建立し、さらに正殿一千丁を日蓮殿に寄進しようと思うが、どうであろう。それから当然のことだが、そなたの南無妙法蓮華経の布教は自由にしてお構いなしとするが、いかがかな。日蓮殿、この通りお願い申す。まだ私の心がお分かりでないと見えます。念仏無限全天魔真言亡国律国賊、この四つのことはただ私利私欲のため、自分の宗派を繁盛させるために他宗を悪く言っているのではありません。ただただ皆さんのため、日本国のため、全世界のために言っているのです。念仏は無限地獄に落ちるとは仏様がおっしゃっていることです。私は仏様の使いとして皆さんをお救いしようと仏様の代わりに言っていることなのですよ。ああ、わかったわかった、もうよい。日蓮殿の心変わりしないのがよくわかり申した。では話は変わるが、そなたの立正暗黒論で予言した他国神筆の件は一体いつ頃か教えていただけないだろうか。このまま執権時宗殿が私の忠告を聞き入れないならば、そして南明法蓮華経と唱えないならば、今年中には襲ってくるでしょう。なんと今年中とな。その通り、今や天下の一大事、このままだと日本国が滅んでしまうと思うから、私日蓮は包み隠さず言っているのです。今日本国は瀕死の重病人です。回復させるためにはまずその病の原因を取り除くのが一番です。その根本原因とは、ご本仏を信ぜずその教えに背いていることです。これを方便罪と言います。よって助かるためにはこの方便罪を懺悔して取り除かなければならないのです。その時の特効薬は、ご本仏が上行菩薩に託した三大秘法の南明法蓮華経でしかないのです。第30話、日蓮大聖人弥勒部に入山する、聖寿53歳。たとえ命をごとして申したりとも、国主もちいずば国破れんこと疑いなし、罪知らせて後もちいずば我が戸賀にはあらずと思いて、イヌル文永11年 5月12日蘇州鎌倉を入れて妙法比丘に御前ご返事、三度いさめて聞き入れられずば身を退く者、これは先見の道でござる。私は去って身を山林深くに潜めようと思います。ではこれにてごめんつかまつりまする。文永11年5月12日日蓮大聖人小町の草庵を入れて甲州はぎりに向かう。藤沢平塚大磯小磯国府の津5月13日坂は足柄峠箱根を越え竹の下5月14日車返し厚原5月15日大宮松野5月16日南部相又。文永11年5月17日ようやく身延に着きました。この道中一番困ったことは食べ物がなかなか手に入らないことでした。その様子を千葉中山の時氏に次のように知らせておられます。帰活申すばかりなし、米一合も売らず餓死死ぬべし、このごぼうたちも皆返してただ一人候べし、この吉をごぼうたちにも語りさせたまえ、時殿御所飢えて難儀していると不思議と食べ物を供養してくれる人が現れるのでした。15日の大宮泊まりの時も道端のイチョウの木の根元に腰をかけ休んでいると里人夫婦が柏餅やお酒さらに銭一結を供養にと差し出しました。日蓮大聖人は何かあると察し尋ねると、はい、実は妻が父の出が悪く赤ん坊を抱えて難儀しております、どうか父がもっと出るように祈ってくだされ。よしよし、わかりました、柏餅のお礼に祈りましょう。日蓮大聖人がお題目を唱えて祈願するとたちまち父が出るようになりました。
この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りしました。